はい、どうもこんばんは、遠藤です。千田さんありがとうございます。こんばんは、今日もよろしくお願いします。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。毎週木曜日夜8時から30分間まったりと配信をしております。この配信はですね、ウェブマスターの手帳の Facebook ページ、YouTube チャンネル、あとは Twitter、それからリンクトイン、リンクトインの方は私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。大丈夫そうですね。はい、で、配信が終わった後それぞれアーカイブが残ります。あとは、ポッドキャストですね、音声のみ、Google ポッドキャスト、Spotify、Apple ポッドキャスト、Amazon ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方は Webmaster のまったり30分で検索をしていただければと思います。はい、ではではやっていきましょう。大丈夫そうですね。今日の話題なんですけれども、2つあります。1つ目がウェブマーケターの6割が未経験らしい、まあ、これはあのなんか調査データみたいなのがあったので、それを見ながらあだにこだに話そうかなと思います。で、2つ目がですね、 SNS 講座を作っていて思うことということで、今雑談でも話したと思うんですけど、 SNS のなんか講座をちょっと作ってますというところで、それを作ってるんですが、その辺についてお話ししようかなと思います。で、1つ目ですね、この調査なんですけど、今こう、今、コメント欄というかにですね、 URL を貼ったんですけども、そのウェブマーケターの6割が未経験らしいという、これ会社名はハガクレっていう、なんかデジプロっていうのをマーケティングスクール、ウェブマーケティングスクールを運営している会社が調査をしたと、ウェブマーケターを対象に調査をしたということなんですね。で、ウェブマーケターとして働き方、まあ、雇用形態というのがあって、 74% が正社員と、まあまあそうでしょうね、うん、こんな感じはしますね。で、次のようなのが 8% で契約社員、あと副業で自営業、フリーランス、まあ僕みたいですね、それが 6% で、派遣社員としてやってる人が 4.8%、 パートアルバイトで 4.1%、 パートアルバイトでやってる人もいる、まあまあいるかですね。で、まあ、その他が 0.2 ということです。まあでも正社員ですよね、まあ自営業フリーランスでやってるっていうのは、まあ 6% っていうのはまあこんなもんかなっていう気はしますね。まあ実際ウェブマーケターとして仕事を何かするんだったら、まあ別にウェブマーケティングに関わらず、マーケターに関わらずですけど、まあ、僕はまあ、正社員で仕事をして、ね、どっか会社に雇用されながらやるのがいいんじゃないかなと思いますね。それでなんか副業でいろいろやるとかっていう方が、なんか僕はまあ、日本で働くっていうことを考えるんだったらそれがいいんじゃないかなとは思いますね。で、次がですね、ウェブマーケターの仕事として最も多いのはどういった業務ですかということで、 31.8% がウェブコンテンツの企画運営で、 22.6% がウェブ広告の運用管理で、 10.8% がデータの収集解析 で SNS 運用管理が 10%、 マーケティング戦略の立案が 7.8% と、うん、これなんか僕ちょっと意外だったのは、お金がもっとウェブ広告の運用とかが多いかなと思ってたんですけど、まあウェブコンテンツの企画運営っていうの、ウェブコンテンツの運営っていうのが僕ちょっと よくわからないんですけど、ウェブコンテンツを運営するのか、まあまあその温度メディアみたいな話なのかちょっとわかんないんですけどね。うん、ねえ、だから、まあ、まあ言ってもね、まあ、SNS の運用管理っていうのもそんなに、まあ本業っていうか最も多いのはですから、あのみんなやってはいるけど、その割合的に一番やってるのは、うん、ウェブコンテンツの企画なのかなという感じですね。ね、まだウェブコンテンツ、結局ね、SNS の運用をするときにもウェブコンテンツは作るだろうし、ね、温度メディアにしてもそうだと思いますしね。意外でしたね。もっとウェブ広告の運用管理が多いのかなっていうふうに多いんじゃないかなと思ってたんですけどね。次がですね、ウェブマーケターとしての1日の勤務時間、一番多いのが6時間以上8時間未満、まあまあまあ正社員でねやってればそうですね。で次が4時間以上6時間未満、まあ、22.6%、まあ、一番多いのが 37.7% で、4時間未満が 19.5%、うん、まあ強いて言うならこの、デジプロのこのグラフのこの3つ目の今のウェブマーケターの1日の勤務時間っていうののグラフの色の使い方はこれでいいのかなって今一瞬思ったんですけど、この色々の使い方をすると見る人が見るとなんかいろいろ言われそうだなっていう感じがしましたけどまあまあまあそれを置いときましょう。で、リモートワークの頻度はどれぐらいですか。ほぼ毎日が 24.5%、 週の半分程度が 33.5%、 週の半分程度っていうのが一番多いですね、まあ、ほぼ毎日が 24.5% で、週に1日から2日程度というのが 22.3%。 1日の勤務時間、まあね、なんかまあでも正社員の人だったらね6時間以上8時間未満でしょうし、契約社員とかね、副業でやってる人だったら別に6時間以上8時間未満っていう正社員と同じようにはやってないでしょうし、自営業フリーランスってどうですかね。僕なんか別にその働く時間は決まってないので、例えば労働者じゃないので8時間以上だとなんか、ね、残業代がとかそういうのもないんで、別に1日、0分でもいいし24時間でもいいので、まあでもどうですかね。僕の場合はまあこう、ね、いろいろなことをやってるんであれですけど、1日の中で普通に10時間以上やってんじゃないかなと思いますね。別に昼間もやってるし夜もやってるし、うん、まあ、リモートワークは僕の場合ほぼ毎日ですね。で中には、月に1回とか、その会社さんのところに行って1日、いろんな打ち合わせしたりとか、ああだこうだやっていう1日その会社さんに常駐するみたいな会社さんもありますけど、基本的にはリモートワークですね。ウェブマーケターになるために苦労したこと、これが最新情報の収集対応が 37.8、 専門用語を覚えることが難しい 35、 資格の勉強 35、 ウェブマーケターになってから苦労したこと、最新情報、まあ同じ割合なんですね。専門用語を覚える、周りのマーケターとのレベルの差、まああれですね、苦労したことっていうか最新情報の収集対応って、まあ収集するところと別にその最新に振り回される必要はないと僕は思うんですけど、収集するのは大事です。でその中からね自分たちが 必要なことをやればいい、で必要ないことはやらなきゃいいと思うんですけど、専門用語を覚えることも難しい。僕基本的に、ね、専門用語って別に覚える必要ないと思ってるんですよ。別に専門用語を覚えたからできるようになるわけじゃないですし、まあ、こういうとね、なんか お叱りを受けるかもしれないですけど、まあ、僕は基本的にその専門用語を覚えるのってそんな重要じゃないよね。まあ、会話としてね、なんかそれを知らないと、なんか成り立たないっていうか、コミュニケーションで会話がスムーズにいかないみたいなのはあるかもしれないですけど、どっちかというとこの専門用語を覚えるとか、例えば Facebook のユーザー数が何人いますみたいなとか、そういう数字を覚えるのって、なんていうんですかね、なんか受験勉強のと、まあ、テスト勉強で、あの歴史の年数を覚えるのと同じぐらいどうでもいいんじゃないっていうふうに僕は思ってるんですよ。それよりもそこじゃない気がするんだなみたいな気がしますね。千田さんが、ウェブマーケーターという仕事はいつ頃からあるんですか。どうなんですかね、いつぐらいからあるんですかね。でもなんかこの間世界でだからなんかウェブサイトが初めて公開されて30年とか言ってたんで、まあ、それよりも短いですよね。もっと見たら20年とかそんなもんなんじゃないですか。ウェブマーケターってウェブマーケティングでウェブを使うっていうか、ウェブを使ったマーケティング活動っていうのはをする人、いや、なんていうんですかね、職種っていうのは25年とかそんなもん、もういや5年、ウェブサイトができてから5年で、まあ、ってのはあんまり考え、まあ、あるのかもしれないです。まあでもそれぐらいなんじゃないかなって気がします。20年とかそんなもんじゃないですか。だから歴史はすごく浅いですよね。うん、そのもっとね、そのマーケティングみたいな、ウェブに、じゃなくてマーケティングってものだってもっと長いわけじゃないですか。もっと昔からある話なんで。ウェブマーケティング自体はもう本当に歴史の浅い新しい職種ですよね。結構で、ウェブ現役ウェブマーケターが保有する資格とはってのがあるんですけど、ウェブ検定が 30.8%、 マーケティングビジネス実務検定 28%、ネットマーケティング検定 22%、 Google Analytics 個人認定資格が 21%、でウェブ解析士が 17.1%、 ウェブアナリスト検定が 16%、 資格は持ってない 14%。 まあ僕はウェブ解析士一応持ってますけど、まあ、別にウェブ検定がどういうものかとか、マーケティングビジネス実務検定がどういうものかとか、ネットマーケティング検定とか知らないですよ、ね、内容知らないし、別にあんまり興味もないかな。まあ、 勉強することはいいことだと思うんですよね。知識が広くなるとか、知識がはたくさんあって損はないと思うので、なんか資格があるからっていうよりかは、その勉強して、その自分がなんか前も話したことじゃない、僕もその上級ウェブ解析士と思ってますけど、そのなんか別にそのテストウェブ解析士の資格が欲しくてやったわけじゃなくて、その知識が欲しかったんですよね。勉強したかった。で、まあ、その知識勉強したのも、その自分がその勉強したつもりになってちゃダメなんですね。その知識がちゃんと知識として、なんていうんですかね、まあ、正しいっていうと語弊があるんですけど、前で言うと、まあ、正しいというか正確な知識というかをちゃんと自分が身につけてる、知識を身につけてるというのもまたあれですけど、そのちゃんと知識を学ぶことができてるかをチェックするためにテストを受けたっていうだけなんで、だから何か僕はそのあれですね、まあ資格が必要、ウェブマーケターとして資格が必要なのかって言われると、まあ別にいらないんじゃないかなって気はしますし、 でウェブマーケターでそのね、正社員の人が多かったじゃないですか。 70%、 75% かな。でその上級ウェブ解析士の時もそうだったんですけど、僕以外に2人だったか3人いたんですよ。でその人たちはみんな会社が何ていうんですか、会社としてその資格を受けなさいって、資格を取得しなさいみたいなのの一つとして受けに来てたんで、費用は会社が持ってるんです、会社が出してるんです。だからそういうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。個人の意思としてこの資格勉強して、この資格を自分のお金で、取得してる人と、会社から言われて取得してる人って、まあ、資格を持ってるというのは同じでも、その背景が全然違うじゃないですか、意味合いというか。だからね、その多分この僕は知らないですけど、詳しくはウェブ検定とかマーケティングネットビジネス実務検定とかね、知らないですけど、まあ、そういうのもあるんじゃないかななんていうふうには思いますね。で、未経験からのキャリアスタートっていう話はどこにある？なってないんですけど、現在の仕事を始める前にウェブマーケターとして働いたことはありますかの質問に対して、ないが 60%、 あるが 39%、 まあ、4割。まあでもね、まあ、そんなもんじゃないですか。なんか別にウェブマーケターに関わらずな気がしますけどね。まあ例えばね、だってその職種じゃないですか。今の会社に入る前にウェブマーケターをやってましたかじゃなくて、今の仕事を始める前に、だからウェブマーケターとして仕事を始める前にウェブマーケターでしたかっていうのは、どうなんですかね。なんかないっていうのが普通なんじゃないかなって思っちゃうんですよね。現在の仕事を始める前にウェブマーケターとして働いたことはありますか。で今の会社に勤める前、会社とか仕事なのか分かんないですけどね。例えばフリーランスとかその自営業の人なんかは、もしかしたら前に正社員でやってて、そこからなんかまあ独立したとかっていうのであるになるかもしれないですけどね。でも正社員でまあ転職してウェブマーケティングを始めたどうなのかな。まあまあまあ、でもそれはすごく多いわけじゃないかなという気はしますね。まあ、そんなこんな調査データがありましたという話でした。まあ僕もさっき話したこのグラフの色の使い方がどうなんだって気になっちゃった。はい。で、次のですね、 SNS 講座を作っていて思うことなんですけど、まあユーデミーとかシェアウィズで、SNS 講座で僕は2016年に出してるんですよ。だから今から6年前にその講座を出して、まあ、今も、公開してて、受講を新たにね、結構毎月たくさんの方に受講していただけてるんですが、まあ、やっぱりね、去年あたりからちょこちょこその、まあ、評価としては星、ね、5つとか4つとかつけてくださってる方でもコメントに、内容がちょっと古いかなって思いましたみたいなコメントがまあちょこちょこあって、で僕自身もまあ去年ぐらいかな、一昨年ぐらいだったかな、去年ぐらいだったか、まあそろそろいい加減にちょっと内容を更新しないと、さすがにね、5年6年経っちゃってると、まあ当時ってあの TikTok なんか出てきてないんですし、あと多分 Google プラスとかあったんですよ。で今もうないじゃないですか、まあ、そういうのもあるし、でやっぱりこう6年ぐらいを通じてというか経て、その講座の中で言ってないけれども、もう 新たにやっぱこういうことを伝えたいなみたいなのも自分の中に出てきてるんで、今絶賛こうなんて言ったらいいですかね、順調に進んでないんですがまあその SNS 講座のを作るっていうのをやってるんですよ。でやってはいるんですけど、まあどうなのかなと思ってて、そのなんていうんですかね、そのこういう講座ってよくね、僕がまあ雑談でも話しましたけど、僕は大学生で大学卒業してからとか、まあ本当短い期間ですけど、その海外の国際協力で、それは日本の JICA とかじゃなくてですね、本当に海外の国際協力みたいなのに関わったりとか、でその後社会企業、今も社会企業ってあるのか分かんないですけど、社会企業ってね、社会起業家、起こそですね、業を起こその社会、なんか社会課題を、起業して解決するみたいなのにすごくこう、取り組もうとしてた時期があるんです。まあ、そんなとそういうところでも、まあ、有名な話というかあれなんですけど、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、魚を与えるんじゃなくて魚の釣り方を教えなさいと。そうね、例えば発展途上国の人とかそういう人たちに手を差し伸べるときに、何かもう食べ物を直接与えるんじゃなくて、その食べ物を取る方法を教えないと、食べ物を与えてたんでは依存してしまって、いつまでもその人たちは、何て言うかな、改善していかないみたいな話で、でその SNS の講座でもなんか思う、まあ前その講座とか何かの時って僕基本的にはそうなんです。で僕ももう今全然やらなくなりましたけど、そのセミナーとかでは基本的には聞いてる人たちに快適にはしないんですよ。あえて負荷を かけるんですよ。で みんな聞いてる人が必死に頭を使って脳みそに汗をかかないと僕はダメだと思ってるんで、受けてくれてる人たちが気持ちよくて、ああ面白かったって多分何一つ残らないんですよね。じゃあ何のためにそれやってんのって言ったら時間の無駄じゃんみたいに僕は思っちゃうんで、っていうのもあって、その SNS の講座でも、もうこれはこうしましょう、ああしましょうって、こういう風にやりましょうって、でも聞く方は時間がそれで省けるとか、効率がいいと思うかもしれないんですけど、でもそれってなんかそういう指示というかものを受け続けないとできないことじゃないですか、継続できない。だからやっぱり自分で考えて自分で取り組めてっていう人にならないと、僕はその会社というか、まあ、ビジネスとしてその SNS に取り組む上だったらなおさらやっぱり意味ないんじゃないかなというか、なんかその逆に効率が悪いんじゃないかなって思っちゃうんですよね。いつまでもその外部からこうしろああしろっていうのをに依存してしまうと、それはすごくよくない、振り回されるし、自分たちの軸みたいなのもないし、言われた通りにやってればいいって、まあ楽なんですけどね、すごく楽なんですけど、そうやってまあ逆にまあ無責任な話でもあるんで、なのでその SNS のまあやっぱり僕のその中小企業さんというか、まあ想定しているのはですね、今僕が SNS のそういう担当者としてお手伝いをしているような会社さん、本当に中小企業って言ってもまあ零細企業よりのところですよね。でそこのに新しくまあ新人さんが入ってきましたと。でその人に向けて僕はそのこの講座を作ろうかなっていう、これ想定ですよ、想定してこういう人を想定してターゲットとして、そういう人向けに講座をっていうふうに思ってるんですけど、だから大手の企業の人とか、もう予算がたくさんありますとかですね、あるいはもうある程度こう引き継ぎで、いろんなこう 情報が得られますとか、あとはもう外部にそのパートナーの広告代理店だとかなとかパートナーがいてっていうような会社は想定してないんですよ。で、あとまあ SNS のその担当者というか、そしてこうアカウント運用したことがありますとか、そういう人まあ別に受けたければ受けていただければっていう感じなんですけど、あんまりそこは、そういう人たちが聞いてもあんまり意味ないだろうなっていう内容になるかなというふうに思います。千田さんが考える力を育てないとですね勉強になります。いいことです。やっぱり、ね、自分で考えないとダメだと思うんですよ。考えられない、考えて、どうなのかなっていうのは、っていうのはその前の SNS の今ね出してる、すでに出てる2016年に出してる講座でもたまにですねやっぱりそのもっと具体的な事例が欲しいとかっていうような声があるんですよ、たまに。でも僕個人的に言うと、事例を自ら見つけられないレベルでは無理でしょって思ってるんですよ。その周りからあなたの会社の事例はこれですよ、あなたの会社に合う、事例はこれですよって教えてもらわないと見つけられないって SNS の担当者としてかなりやばいと思うんですね。僕はそれやばくないっていう、その一人の人材としてその会社に属しているわけで、でその会社からそこを任されてるわけですよ。でその任されてる人がそこを見つけられないっていうのは結構やばいんじゃないかなと思ってて、でそういうのも含めてじゃあどういうことをやろうかなとか、そういうなんか企画というとね、なんか聞こえはいいですけど、どうしたらいいのかなとか、どういう風にしてったらいいのかっていうのが考えられるようにならないと、やっぱりなかなかこうずっと継続していくっていうのは難しいのかな。でしかもそのステップアップをしていくっていうのはさらにもっと難しくなっちゃうのかなと思う。でも最初のステップアップが自分で自立してできれば、自立した状態でステップアップができれば、その次も多分できると思うんですよ。でどこかのタイミングでもしかしたら自力ではちょっと次のレベルにはいけないから周りの人の力を借りようっていうことになるかもしれないですけど、力を借りるのと周りの力に依存するのは全然違うと思って、借りるっていうのはなんか自主的主体性があると思うんですけど、周りの意見に依存する、周りの意見がないと判断できないとかっていうのは、それはもう主体性がなくなっちゃうと僕は思う。やっぱりそこは考えて自分でできる人にならないといけないんじゃないかなと僕は思っているということです。まあ、SNS 講座もですね、本当はですよ、あくまでこれ予定の話ですから、本当にそうなるかどうかは分かんないですけど、まあ、3月中には出せたらいいなと思ってるんです。思ってですね、年末を迎えたんですよ、去年で。まあ、年末年始を迎えて、今年の3月ぐらいまでには末にはその SNS の新しい講座出そうなと思ったんですけど、まあ、気がついたらもうね、今日2月の24日、もう3月です、あと1ヶ月で、その SNS 講座の作っていくそのステップとしてですね、ステップ4つぐらいある、大きく今いるのはステップ1です。前途多難ですね。なんかね、今回はそのどういう風にその最1、まあ、ステップ1って何かというと、そのどういう構成にしてどういう内容にするかっていうところを今考えてるんですけど、まあ、全然スムーズにいかないんですよね。これはこういう風にしたらいいかなとか、ああいう風にしたらいいかな、いやでもこういうのがあったらみたいな。でもまああとのね、まああとそれができちゃえばそのスライドを作って、でもまあそれでもね多分5、6時間分にはなるんで、そのスライドを頑張って作って、で5、6時間ぐらい喋って、でそれを編集してっていう作業なので、まあ3月ギリかなっていう感じですね。 なのでまあ3月もどうやら遊んでらんなさそうだぞっていう感じがしております。まあしょうがない。でもまあ2月もまだあと4日ありますから、ちょっとね頑張ろうかなと思っております。はい、というわけで、今日はもうお時間となりましたので、そろそろこれで終わりにしたいと思います。今日が270回ですね。あと30回で300回ですね。30回ってことは1ヶ月に4回やってるから、あと7ヶ月後、そうですね、7ヶ月、まあ7ヶ月半後、だからまあこう年内に年内順調にこうやっていけば300回は年内になるかなという感じでございます。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。